STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町の茅野茂二部谷アイヌ資料館館長、茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン27、季節の表現1、秋になるです。
イランカラプテ、おはようございます。茅野史郎です。
イランカラプテ、
おはようございます。 STB アナウンサーの宮田愛子です。今日もアイヌ語ラジオ講座お勉強を始めてまいりましょう、はい、講師は茅野史郎先生、そして奥様の茅野智子さんと川上雅史さんと一緒にアイヌ語の勉強をしていきます、はい、さて9月、今日は30日、明日から10月に入りますが、秋になるとこの時期キノコ取りに行かれる方は多くなりますよね。
そうですね、まあ私の住んでいるビラトリ町二部谷では、ちょうど二部谷ダム湖っていうのがあるんですけど、はい、それの反対側にある山がですね、松茸の宝庫と言われている。
そうですか、あの松茸の、
ですから松茸っていうのはもう10グラム何百円か何千円か分かりませんけど、
そうですね、高級品ですよね。
かなり高価に取引されてるんですけど、それがたくさん取れるんです。へ、アイヌ語ではですね、今日の例文でも出てくるんですけども、カムイカルシと言うんですよね。でカムイっていうのは神様というアイヌ語でして、他にもいくつかカムイというふうについてのあるんですけども、例えばカムイチェ、これは神の魚、これは鮭のことを指します。その他あとキムンカムイと言いまして、山に住んでいる神様で、これが実はヒグマなんですね。ですからカムイとついた名前っていうのはいくつかあるんですけども、この松茸が、カムイカルシというふうに名前ついているので、何か特別な意味があったのかなというようなことはちょっと考えています、うん、それともう一つマイタケというキノコがあるんですけども、これはユッカルシっていうんですね。
ユッカルシ、
でこのユッっていうのは鹿ですね。鹿、熊とか鹿の、その色がですね、どうもマイタケに似てるようなんですよ。
淡い茶色と言いますか。
そうですね。ですから、鹿のような色をしたキノコということで、多分ユッカルシというふうに名前がついてるんですよね。でそれで、私はあまりキノコ取りなんかもしたことないんで、雅史さんにですね、実際キノコの取り方と簡単な調理法をちょっと紹介してほしいと思います、
は
い、
ぜひぜひお願いいたします。
雅史さんお願いします。
はい、わかりました、僕はですね、毎年父と一緒に、キノコ取りに行きます。やっぱり取るのは松茸、舞茸を中心で、やっぱり落葉岳とあと柳岳も取るんですけれども、やっぱり前者の二つには味も匂いもかないませんね。松茸は何といっても香りが良くて、僕はもっぱら、そうですね、真ん中からバツンと切って、そしてバター醤油で炒めて食べるんですけれども、またもう何とも言えない鼻がもう匂いについて、これはたまらんって言ってもご飯何杯でもいけちゃうぐらいですね。
お話を聞いてるだけでもね、
そうですね。真ん中っていうのは縦方向にですか？
そうですね、縦方向にバンといって、あんまり細く切ったらすんごい縮んじゃって、あまり美味しくないんで。
で、それ網焼きするわけですか？
そうですね。
で、それに醤油を。
そう。
醤油とバター。
醤油とバターで。
なんか香りが変わってきそうな。
普通なんですよ。お酒に合いそうな
感じ。合いそうですね。いや、母とかは本当お吸い物だとか、混ぜご飯とか、そっちの方が好んで食べてるんですけど、僕はやっぱり豪快に、バーンと真ん中からぶった切って、それで食べますね。あと、舞茸ですけども、これはやっぱり天ぷらですね。
ああ、天ぷら。
天ぷら。天ぷらで揚げて醤油でもいいですし、麺つゆでもうちょちょっとかけてパクッと食べるのがまたいいんですよね。
なるほど。
食感がもうサクサクっとして、もう口の中でその匂いが広がって、もう、たまんないですね。この時期は本当にいいですよ。
食べたくなりましたね。
はい、もうぜひね、味覚の秋ですから、こういったキノコたちもね、味わいたいですよね。
はい。
では、早速お勉強をしていきましょう。今日は、レッスン27、季節の表現1、秋になるです。テキストをお持ちの方は30ページをお開きください。では、例文から見ていきましょう。
はい。それでは私が2度発音いたします。その後皆さんと一緒に、発音したいと思います。まず、秋になるというアイヌ語ですね。シッチュッ。シッチュッと言います。 それでは、皆さん一緒にやってください。シチュク
シチュク
シチュク
シチュク、
はい、でこれはちょっと発音がですね、あのシチュクというふうに発音される場合もあるんですけども、まあ、通常はシチュクというふうに発音いたします。まあ、これが秋になるですね。それでは二つ目の、あの例文をご紹介いたしますが、秋になると私は松茸を取りたいなという例文ですね。しっちゅっころかむいかるしくかんるすいな、しっちゅっころかむいかるしくかんるすいな。皆さんも一緒に、やってください。しっちゅっころかむいかるしくかんるすいな、
しっちゅっころかむいかるしくかんるすいな、
しっちゅっころかむいかるしくかんるすいな、
しっちゅっころかむいかるしくかんるすいな。
はい、この区間というのは実はくからというものでして、私が何々をするという意味なんです。それでくからるすいというふうになると、実はこのくからのららがるすいと被るためにくかんるすいというふうに発音されます。それでは例文の3つ目に参ります。秋になるとたくさんの鮭が川を遡るという例文ですね。それでは私が2度発音いたします。しっちゅっころポロンのカムイチェペットラシ、しっちゅっころポロンのカムイチェペットラシ。はい、それでは一緒にやってみたいと思います。しっちゅっころポロンのカムイチェペットラシ、
しっちゅっころポロンのカムイチェペットラシ、
はい、しっちゅっころポロンのカムイチェペットラシ、
しっちゅっころポロンのカムイチェペットラシ。
はい、ちょっとこの表記の方ですけども、とと書いてちっちゃいう、またはですね、とと書いてちっちゃい、丸を書いて実は表現したりしてるんですけども、これはとという発音なんですね。ですから、ペットラシ、ペットラシというふうに発音します。ですから、川を遡るという単語なんですけども、まあ、ここだけ注意いただきたいと思います。
続いて単語です。
はい、一つ目の単語です。カムイカルシ、
カムイカルシ、
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 松茸という意味の名詞です。
二つ目になります。カムイチェプ、
カムイチェプ、
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 サケという意味の名詞です。
三つ目になります。カラ、
カラ、
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 何々を積む、何々を取るという意味の他動詞です。
次の認証接字はちょっと省略させていただきます。コロ、
コロ、
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 コロ、何々したなら何々するとという意味の接続助詞です。
次の単語になります。シリチュク、
シリチュク、
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 シリチュク、秋になるという意味の完全動詞です。
次の単語です。な、
な、
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 な、何々なぁという意味の終助詞です。
次の単語になります。ペットラシ、
ペットラシ、
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 川を遡るという意味の自動詞です。
次の単語です。ポロンノ、
ポロンノ、
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 たくさんという意味の副詞です。
次の単語になります。留水、
留水、
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 何々したい、何々しそうになるという意味の助動詞です。続いてアイヌ語の解説を見ていきましょう。
はい、テキストをお持ちの方は31ページを、ご覧ください。アイヌ語の解説です。しっちゅっは完全動詞で、これ一言で秋になると言い表すことができ、しっちゅっと発音されます。かつてのアイヌ民族は秋になると穀物、ヒエ、アワ、キビや木の実、キノコなどを収穫し、豊かな食生活を送っていました。
テキストの表記でこのシッチュクという単語のクの文字が、はい、とても小さくなっていまして、先生の発音でもこのクというのが聞こえるか聞こえないかぐらいの音なんですけれども、その強さの加減というのはどうしたらいいんでしょうか。
そうですね、これはローマ字で書きますと K の音なんですよね。だから クではなくてチュッという飲み込むような感じで、で口は閉じないんですね。チュッチュッという感じですね。シチュッ
シチュッ
シチュッ
シチュッ。
続いてアイヌ文化の紹介です。
はい、アイヌのなぞなぞ27回目です。これは茅野茂のアイヌ語辞典から転載しているものです。まず凍った油を自分の前へ置いているものなーにという問題ですね。アイヌ語の方を紹介いたします。ルプシスムタクシサムオマレプヘマンタネヤ、もう一度発音いたします。ルプシスムタクシサムオマレプヘマンタネヤ。宮田さんわかりますか？
凍った油っていうものがまず想像できないので。
そうです
ね、全くわからないですね。これ難しいですね。
そうですね、まあ私も実はこのやつは言われて初めてわかったんですけど、まず答えは日本語の方から言いますけども、倒木の上に消え残った雪の塊というのが答えなんですね。ですからサマムニカタアンウパシ、サマムニカタアンウパシ、風倒木の上の残雪、北海道では太い木が昔はたくさんあって、その上へ降り積もった雪が、風に飛ばされた残りや、春になってまだらに消え残った様子。アイヌが油を想像する場合、液体ではなく鹿とか熊の脂身の部分を連想する。それは白い塊で消え残った太い風倒木の上にゴロンゴロンと大きな塊があるのを見て、凍った油を自分の前に置いているものはなーにと問う。山水の油を月辺の油にした方が分かりやすいかもしれないという解説なんですね。まあ、ですから通常我々が知っているのはラードってありますよね、
はい、
ラード、例えば豚の油から取ったラード、あれ固めるとですね、本当に白い塊になる。
そうですね、はい、
実はそれを連想しているわけですね。
あ、
ですから風倒木っていうのありますよね。でその上にこう雪があって、こう風か何かで飛ばされてちょうど丸い形で残るんですよ。これ山歩きますと分かるんですけども、それを観察していて、なんと謎なぞにもしてしまっているというのが、このアイヌ民族の何て言うんでしょうか、自然との関わりというか、まあ、そういう状況をよく知っていて謎なぞにしているのかなと私なんかは思いますけどね。
ねえ、そこの連想がね。
そうですね、
つながるっていうのがすごいですよね。
そうですよね、まあ、私もこの問題を見た時、問題自体が凍った油、山水の油でしたからね、油田の油、まあ、何かなって液体かなって想像したんですけど、うん、実は固体なんですね。
それでは今日の勉強はこれでおしまいです。来週は新しいテキストに進みます。レッスン28、季節の表現2です。
水うぬからアンロー、
水うぬからアンロー。